今日はマタイの福音書20章36節から46節ですけれども、ここはいわば有名なゲッセマネの園の祈りが記されてあります。まさにゲッセマネは油絞りと言われるように、オリーブの木がたくさん生い茂っていて、そしてそのところでこのオリーブの実を絞って油を取るというところであったわけなんですけれども、イエス様は他の箇所ではもう血の汗を滴り落として祈られたという有名なゲッセマネの園での祈りであるわけですけれども、十字架を前にして37節を見ると、イエスは悲しみもだえ始められたという言葉が出てくるわけです。もう全能の神の子として神ご自身であるわけなんですけれども、悲しみもだえる、それがもう十字架の苦しみであり悩みであるということを、また私たちは改めて知ることができます。イエス様でさえも38節に、私は悲しみのあまり死ぬほどですというように、本当にこの苦しみの中で祈られたという姿を私たちは見させられます。おそらく私たちも自分自身のこの悲しみ苦しみということを体験すると思いますけれども、イエス様もまた同じように体験された、いや私たち以上に苦しまれたということを知ることができると思います。そしてそのところで39節を見ると、我が父よと祈られたんですけれども、しかし残念ながらこの時ばかりはまさにこの父との断絶を経験された、あのバプテスマを受けられた時には、これは我が愛する子、これに聞けと天から声がしたんですけれども、残念ながらゲッセマネの園ではもういくら祈られても天から声を聞くことはできない。そしてイエス様はこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られたわけですけれども、しかしその後にすぐに、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってくださいと、同じようにこの3度祈られるわけですけれども、42節のところに、我が父よ、私が飲まなければこの杯が去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られて、そしてもう一度同じ祈りをされる、私が飲まなければ過ぎ去らない、まさにそうであったわけです。イエス様がその十字架で死なれなかったら、私たちの罪の許し、また救いは全くなかったということであるわけです。イエス様は自分を捨てて、そしてまたこのあなたの御心がなりますようにと従われた、それがもうイエス様の本質であったということであるわけです。私たちがそのような極限の立場に立たされたらどうだろうか、果たして十字架から逃げていってしまうんだろうか、それとも私たちはもうそれをもうダメだと思って、もう諦めてしまうのかということを思うわけです。しかしイエス様はそうではなかった。45節を見ると、時が来ましたとあるわけです。じゃあ何の時か、これはもう十字架にかかるその時であるわけです。そしてイエス様はその十字架を目前にされてどう言われたのか、46節を見ると、立ちなさい、さあ行こう、そのようにイエス様はもう眠りこけている3人の弟子たちを励まされた。そしてイエス様は完全とその十字架に向かって進んでいかれるということをなされたわけです。もうそこには悲しみはない、もう十字架にかかって死ぬという、はっきりとしたその明確な決心が、あのゲッセマネの園でなされたということを見ることができると思います。私たちもある意味このような ゲッセマネの園で祈らなければならないという時がおそらくあるんではないだろうかと思います。私たちが天国に行く限り決して平安はない、さまざまな試みや苦しみに遭うということがあるんですけれども、イエス様はこのように祈られた。そしてあなたが望まれるままに、そしてあなたの御心がなりますようにと3度祈られて、そして立ち上がられた。私たちもこのイエス様の祈りの姿を心の中に覚えさせていただきたいと思います。イエス様は41節を見ると、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、霊は燃えていても肉は弱いのです。これがもう私たちの現実であると思います。そしてまたペテロ、ヨハネ、ヤコブ、3人の弟子たちはもう眠りこけていた。私たちもそのような姿があるんではないだろうかと思いますけれども、しかし誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。イエス様は今も励ましてくださっておられる。私たちはもう祈りのに疲れ果ててしまった、そのような思いに捉えることがあるかもしれません。しかしイエス様がゲッセマネの園で祈られたその姿を私たちは思い起こし、そしてまたご聖霊は私たちを助けてくださる方であるわけです。言いがたきその嘆きを持って私たちを祈らしめてくださる、このご聖霊の慰めと励ましをいただいて、私たちは続いて祈っていくものとさせていただきたいと思います。